こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今回のラジオではダイエットは難しくないというテーマでお話をしていきます。私自身もダイエットしたいなとか、ダイエットしなきゃって思ってる時期が非常に長くて、思春期の頃、10代の頃から、30過ぎぐらいまで、まあほぼね、一年中痩せたいな、痩せたいな、痩せなきゃな、痩せなきゃな、みたいな感じで、ぐるぐると考えていて、それが悩み事の一つになっていたので、痩せたいなって思って、でもなかなか痩せられないっていう人の気持ちもすごくよくわかります。で、今回伝えていきたいのは、まず、タイトルにある通り、ダイエットは難しくないんだよっていうことを、伝えていきたいんですけれども、私今、ヨガのね、レッスンをしていたりとか、潜在意識の書き換えメソッドをしていたりとかして、受講してくださる人の、まあ、半分ぐらいはやっぱりダイエットっていうのが一つの目標にあるんですよね。で、そのまず潜在意識というか、自分の中にある固定観念ですね。こうなんだっていう確固たる信念の部分に、ダイエットイコール難しいものではないっていうことを、繰り返しですね、自分の中にすり込んでいってほしいなというのがあります。人はやっぱりこう、自分が心の底で思っていることが現実になりますので、自分は痩せにくい体質なんだとか、痩せたい痩せたいって思ってるけどどうせ痩せないだろう、ダイエットは、辛くて大変なものなんだみたいな、考えがですね、刷り込まれていると、ちょっと頑張ったとしてもやっぱりすぐ戻っちゃうとか、長く続かないとか、結果が出ないということにつながりますので、大前提としてダイエットはまず難しくないんだよっていうことを、自分の中の根っこの部分にですね、刷り込んでいくっていうことを意識してほしいです。じゃあそのためにどうするかっていう話なんですけど、私は、いつか痩せるだろうという謎の自信というかね、そういう謎のイメージは持ってました。それは特に理由なくなんですけど、持ってましたね。で、実際それが、あ、やっぱりそうなんだなって思うようになった頃に、その痩せなきゃとかダイエットしなきゃっていうしがらみから解放されて、まあ自分の体重コントロール、体のコントロールは自分で少し意識をすれば、そんな、さほど昔思ったほど難しくないなっていうふうに考えられるようになりました。なので、自分の中で、今痩せたいっていうね、気持ちがあって、なかなか現実、それが実現してないっていう人でも、まあ、どこかの何かのタイミングで痩せる時は来るだろうぐらいには思っていてほしいんですよね。今この瞬間、じゃあ瞬き一回して目を開けたら痩せてますっていうのは難しかったとしても、何かのタイミングで痩せるだろうっていうふうに自分に、まあ、言い聞かせるというか、そういう思考を繰り返し、なんか痩せたいな、痩せないなって思っても、最後に、まあでもその時が来たら痩せるよね私はっていう風に言ってあげてください。そうするとだんだん、なんかその、まあ、ダイエットが難しくないっていうのに合わせて、まあいつか私は痩せるからっていう謎の自信がね、芽生えてきますので、そうやってダイエットは難しくない、で自分は何かしらのタイミングで、そんなに辛いね、努力することなくすっと理想の体型に近づいていく、その時が来るんだっていう風に、イメージを持つっていうことをしてあげてください。で、私の場合は実際に、その、ああ、なんか気がつけば5キロ、6キロ、7キロ減ってるなってなったタイミングは、そうですね、25歳ぐらいの頃が多分体重のピークだったんですけど、そっから30過ぎて7年経ったぐらいの時に気がついたら、体重が7キロぐらい減ってたんですよね。それは、まあ、そのヨガを仕事にするようになったっていうのが一つ大きかったですね。ずっとデスクワークをしてたところから、レッスン、ヨガのレッスンをするようになって、動く習慣がついたっていうところで、体重がトントントンって落ちてきたのと、あとはまあヨガをすると、 するとっていうかヨガをするときってお腹がいっぱいだと気持ち悪くなるんですよね。胃に物が入ってると気持ち悪くなるので、レッスンの前、仕事の前は食事を気をつける、食べ過ぎないっていうことを、自然とね意識するようになったっていうのも大きいかなって思います。でさらには、1人目妊娠の時に私13キロ増えたんですけど、その時もねやっぱりその初めての妊娠っていうのもあって体重どこまで増えちゃうんだろうみたいなドキドキはしていたんですけど、産後、15キロかな16キロかななんかまあマックスでそのぐらい減ったんですよ、母乳育児だったので。で、あ、ちょっと痩せすぎちゃったなっていうので戻してマイナス13になったぐらいかな。で、まあ、とりあえずキープしてたっていう感じでした。で、そう、こっからまた一つみんなにシェアできるところなんですけど、そのじゃあ、3000の体重に戻りましたと、ちょっと痩せすぎちゃったところからまた少し戻して、2キロぐらい戻して、自分的にコンディションが一番安定するなっていう体重になった時に気をつけてたことを、シェアしたいんですけど、まず一つ目に、食べ過ぎない。食べ過ぎないというか、食べない時間を作るっていうことですね。これはね、潜在意識のところにもすごく大きな理由があって、潜在意識というか潜在的な体の機能ですね。生まれ持っている私たちの体の機能っていうのがあります。食べたら物を消化する、吸収する、排泄するっていうこの体の中で起きている一連の食べ物をエネルギーに変えていくっていうサイクルって、私たちが自分で頭でね毎秒考えて、じゃあ今は胃にあるものを消化しよううーんとかやって、そろそろ腸に移るからそれを吸収してうーんとかってやってるわけじゃないんですよね。体が勝手にやってくれていると思います。これは、広い視点で見ると潜在意識の働きの一つの役割なわけです。それを邪魔しない時間を作るっていうのが非常に大事です。で、私たちの体のサイクルって基本的には、決まっていて、朝午前中は排泄のタイミングなんですよね。だからその排泄のタイミングにがっつり朝ごはんを食べちゃうと、本当だったら腸が動いて朝起きてこう白湯を飲んだりとかして腸が動き始めて自然なお通じが来る、で出て、いらないものは外に出ていくっていうための時間に使いたいところ、朝ごはんをしっかり食べ過ぎちゃうと胃にね物が入るから、そこで消化にエネルギーを使わなきゃいけなくなって、うまく出していくっていう排泄の働きを邪魔しちゃうことになるんですよ。なので、なるべく午前中は胃に物を入れない、もしくは固形物を取らない、もしくは消化がいいものを少量食べる。消化がいいもの、例えばフルーツ、旬のフルーツとかですかね。私はそのお腹が空いてるなって空腹を感じるなっていう時は、コーヒーに、ノンカフェインのコーヒーに MCT オイルを少し垂らして飲むっていう感じで、過ごしてます。そんな感じで固形物を取らないようにするとお通じを邪魔せずに済みますので、まず出していく、この出すっていうのが先ですのでね、入れることよりもまず出すっていうことを意識してあげて体のサイクルを整えていきます。で、本当にねその人の生活リズムにもよるので一概には言えないんですけど、午前中食べないようにする、食べ過ぎないようにすると大体の人は、前の日の夕食から12時間ぐらいは空くんですよね。で、この12時間食べない、24時間のうち半分食べない時間を作るっていうのも非常にこの体の潜在的なサイクルを整えるのに役立つんですよ。なので、自分が物を食べてない時間がどれぐらいあるかなって考えてみて、もしね、これが前の日最後に食べた時間から8時間しか経ってないとか、10時間未満でもう次の日の朝ごはん食べるようなサイクルが当たり前になっちゃってるっていう人はちょっと見直した方が、いいと思います。これはダイエットの観点だけじゃなくて、病気にならないようにするとか、健康的に過ごすとか、集中力を上げる、無駄に眠気を、 呼ばないとかね、そういう意味でもすごく役立ちますので、ちょっと意識してみてください。そして次に食事の内容に関してです。で、私がそのダイエット迷子になってた時に、まあ、自分自身も経験したことで、ヨガに来てくれる人、メソッドを受けてくれてる人、みんなの話を聞いてて、あ、やっぱりみんな同じ思考パターンに陥るんだなって感じるのが、なんかね、痩せなきゃって思ってる、痩せるってまあマイナスな作業ですね。自分の無駄な脂肪を落とすとか体重減らすとかっていうマイナスをしていきたいって思ってるのに、ダイエットに関してはプラスで何かをやらなきゃって思ってる、その思考パターンが、根付いちゃってると、まずそこを手放す必要があって、例えば筋肉をつけなきゃいけないからプロテインを取るとか、体に栄養があるものを食べなきゃいけないから野菜もあれもこれもこれもこれも食べなきゃとかっていう、なんかプラスの意識でいろんなものを取り入れてみるっていう人が非常に多いんですよね。で、まずそれの落とし穴っていうのが、プラスするわけなので当然プラスなんですよ。自分のその通常の今までの生活をマイナスする前にプラスしちゃうから、家の中にあるものを整理整頓する前に新しいものをどんどん買ったら家の中が散らかるのと、同じでですね、体も普段の食事とか運動とか、自分の生活習慣を見直す前にプロテイン取ってとか、これを取ってこれをプラスしてとかってやってると、もうごっちゃごちゃになっていくわけなんですよね。なので、で、まあ、その前にさっき言った食べない時間、体のサイクルを整えるっていう、手放すことから始めて整理をして、じゃあ次どうするかっていうと、次もマイナスなんですね。次はプラスじゃなくて次もマイナスで、何を食べないかなんですよ。何を食べるかじゃなくて何を食べないかに意識を向けていきます。もうわざわざ新しい何かを取り入れなくていいんで、なんかプロテインちょっと高いけどこれ買ってみようとかって、一時的に買ったけど美味しくない続かないとかって、そういうのでお金をじっと時間を使わなくていいので、まず今の自分の当たり前の1週間1ヶ月の食事を見直していくっていうところですね。食べないことを意識する。じゃあ何を食べないかっていうと、一番は加工食品ですね。加工されたものの頻度を減らすっていうことを意識するだけでも、結構変わってきます。で、自分がまあどういう加工食品を取ってるかっていうのは普段の生活を振り返ってみればわかるかなと思いますので、あ、ちょっとこれやめようかなって思いつくものがあれば、まあ、完全にやめる必要はないので、頻度を減らす、量を減らすっていうところから始めてください。そしてこの次にやっとプラスで、じゃあこれを取り入れるといいよっていうのが出てくるんですけど、これもね、みんな難しく考えすぎで、お金と時間と手間をかけなきゃいけないようなものをわざわざプラスしようとするんですよね。さっきのプロテインにしかり、なんかスムージーとか、これを取り入れるのにこれを買わなきゃみたいな感じで、なんかそのお金を出して、そのお金のエネルギーと交換して自分に、まあ、ダイエットにつながるであろう期待を込めたものを買おうとするんですけど、それをね、私もすごい経験があって思い当たる節がすごいあるんですけど、実はね、そんなことしなくていいんですよ。例えばですけど、まあ、その午前中にね、消化に負担のかからないものを取ろうと、まあ、そもそも食べなきゃ食費がかからないわけなんですけど、まあ、どうしても何かお腹に入れておきたいなっていう時もあると思うので、そういう時に食べるもの、さっきも言ったフルーツ、旬のフルーツ、これが一番おすすめです。で、フルーツのいいところって手間がほぼかからないんですよね。例えば今の時期だとイチゴが旬ですけど、イチゴなんてもう水でさっと流してパクって口に入れるだけでいいじゃないですか。ね、バナナもまあ今一年中売ってて、値段も手頃で 食べやすいのでおすすめではあるんですけども、でもバナナはね、体を冷やすから、冷え性な人は冬場は控えた方が良かったりとか、しますし、あとバナナってどっちかっていうと消化に時間がかかる果物なので、まあ、あえてね、ちょっと今日はしっかり午前中5分から消化はしやすいけど腹持ちがいいものを食べたいなっていう時はバナナ選ぶとか、そういう工夫は必要かなと思うんですけど、バナナも皮をペッペッて剥けばパクって食べれちゃいますよね。果物ってそういう手間がないものが非常に多いかなって思います。まあ、中には皮剥いて種取り除いてとかしなきゃいけないものもありますけど、そういうものを避けて、まあ、パパって食べれるものをその時期に合わせて、用意しとくっていうだけでも、手間がかからなくていいですし、私今ね、塩麹で鶏ハムを作りながらこうやってラジオを撮ってるんですけど、これもめちゃくちゃ簡単なんですよね。まず塩麹、まあ、塩麹っていうのが今売ってるのでそれを買ってきてもいいですけど、まあ、もう一手間 できるならその麹と塩、精製されてない塩を用意して、好きな塩を用意して、それで塩麹を作っておいて、開いた鶏胸肉に塩麹軽く塗ってロール状に丸めて、沸騰した鍋のお湯に入れて、まあ、50分から1時間放置するだけで柔らかくて美味しい鶏ハムができるんですよ。でこれもその余計なね、あれこれしなくていいんですよ。こう衣つけて揚げてとかで、揚げたらその油の処理も大変だし、そう片付けも大変だしっていう、そういう手間がないんですよね。鶏ハム作るときはラップでくるくるって巻いて、その後になんか袋に入れてお湯に浸すだけなので、で鍋もね、お湯張ってるだけだから本当に軽くさーって流して終わりだし、すごい手間がないですね。で、フルーツ、まあ、麹を使った料理、あとは、私がおすすめなのは甘酒ですね。甘酒は、まあ、もう日本人の特権と言っていいぐらい、その日本にしか、ね、ないと言われている米麹の菌を使って腸活ができます。で、生きた食べ物ですのでね、体の免疫力も上がるし元気も出てくるので非常におすすめなんですけど、でこの甘酒ももう加工されて売ってるものでもいいんですけど、まあできればね、手作りがいいかなと思って、で甘酒も全然作るの難しくないんですよ。麹を、好きな麹買ってきて、それに60度のお湯を入れて、6時間60度ぐらいの環境で保温する、で発酵させるって完了なんですよね。の中にはこう炊いた米を入れるとかいうレシピもあったりするんですけども、私なるべくシンプルに手間がかからず、作りたいなと思って行き着いたのがもう麹とお湯だけでいいです。で、保存容器も、瓶とかだったら煮沸消毒が必要なんですけど、まあ、煮沸消毒も熱湯でね、グツグツその入れ物をちょっと煮るというか、煮沸して消毒して冷ましたところにできた甘酒を入れるだけだし、もうそれもちょっとめんどくさく感じるっていう人はジップロックに入れてください。使ってない綺麗なジップロックに出来たての甘酒を入れて、冷蔵庫で保管するか、冷まして冷凍庫で保管するかなんですけど、これだけなんですよね。なんかそんなに何時間も煮込んだりとか、揚げたり焼いたりさばいたりとかする必要なくて、すごい楽なんですよ、一回作っちゃえば。で、6時間放置すればいいしね、それも別に付きっきりで6時間見てなきゃいけないとかっていうこともないので、すごく簡単です。まあ、そんな感じで、あとは何だろう、野菜スティックとかもね、私よく食べるんですけど、野菜スティックと、作ったね、お味噌をちょっとつけて食べるとかっていうこともしますけど、自分の体のサイクルを整えて、必要のないものをある程度見直して、マイナスしてマイナスして、じゃあ何をちょっとプラスするかっていうと、そういう負担のかからないもの、旬のもの、生のもの、発酵食品ですよね。で、納豆とかも買って、スーパーで買ってきてパカッて開けて混ぜたら食べれるし、 そういうものを意識して取るようにすると、正直ね、お金もそんなにかけなくていいし、料理とか片付けとかの手間も必要なく、ストーンとね、その人の適正体重までは落ち着いていくんですよ。で、ここが肝で、適正体重に落ち着くんですね。痩せすぎないんです。痩せすぎないし、太りすぎないようになっていきます。じゃあ、その自分の適正体重ってどのぐらいかっていうと、理想の体重と適正体重って違うことが、まあ結構あるんですよね。特に女性の場合は。で、理想は45キロですと。でも、今の自分にとっての適正体重は、例えば49キロでしたとか50キロでしたってなると、今言った、おすすめした、生活スタイルにすると、自然と50キロとか49キロになります。で、ただそっからじゃあ理想の45キロにしていこうってなると、じゃあ何がね、そっから何を見直していくかっていう話になるんですけど、そもそもですよ、私たちって生きることが大前提なんですよね。で、その生命活動を維持するっていうことが潜在意識の働きの大きな役割なわけですよ。自分を生かすっていうこと。だから、その45キロになると、例えば風邪をひきやすくなりますとか、体力が落ちますとか、っていう、もうその生命機能、生命活動の機能の弊害が伴うような体重を理想体重にすると、なかなかそこまでは、できないというか、自然な形で体重を落とすっていうことは、まあ、できないし、やらない方がいいんじゃないかなって思います。で、そこでプラスしていくのが運動ですね。ここで初めて運動をプラスするっていう意識が入ってきます。今の私たちの適正体重まで落としてくれるのが、そのマイナスしてマイナスして食事でちょっとプラスするっていうところなんですけど、人によってね、生活スタイル違いますよね。活動量も違います。だから、あと年齢も身長も違うからね、適正体重って違う、変わるんですけど、一日、例えば1万歩歩いてる人の適正体重と、1日2万歩歩いて、プラスヨガを1時間する人の適正体重と、1日2時間、あ、2万歩歩いて、1時間ヨガをして、プラス週末に、山登りをする人の適正体重って、当然変わってくるんです。運動量がね、違うから。だから、いかにプラスで、自分の好きな負担のかからない、ストレスのかからない運動をプラスして適正体重を変化させていくかっていうところで、まあ、49キロ、50キロが適正だった人が運動量が上がることによって、48キロ、47キロが適正になるっていうこともまああります。ただやっぱりその骨格とか、筋肉量とかっていうのもあるので、あんまりね、体重だけを、指標にするのは避けた方がいいかなとは思いますね。45キロって言っても身長が何センチなのかによっては、痩せすぎで体力やっぱりどうしても落ちちゃうとかっていうこともあるだろうから、あくまで一つの目安として体重を見るっていうことはいいとは思うんですけど、それに合わせてね、例えば、体力はどうかな、息切れしないかなとか、風邪ひきにくくないかなとか、手足冷えてないかなとか、お尻の形はどうかな、足のラインはどうかなみたいな、そういうね、見た目ね、わかるようなこともダイエットの一つの指標として持ってると、健康的にかつ、まあ、快適に、そして、楽にダイエットっていうのができるようになっていくので、ぜひね、今日話したことを意識していただくと、あ、ダイエットって難しくないんだなっていうのがわかるかなと思います。それでダイエットってね、正直ね、ずっと続くんですよね。一生ものなんですよ。今年1年頑張ったからその後、ね、何もしなくていいっていうわけじゃなくて、もうずっと当たり前にそういう生活をできるっていう方法を見つけるのが一番の近道だと思います。で、そのために役立つのが、その食べない時間を作るとか、食べるものを見直すとか、手間がかからない、切るだけ 放置するだけで取り入れられるような消化に負担のかからないものを日々、摂取するっていうことをすると、まず労力がいらないから楽ですよね。朝食べなくていいってなったら、朝ごはん準備する手間も片付けする手間もなくなるので。で、ただね、その朝ごはんをみんなが食べなくていいかっていうと、それはまた別なんですよ。例えば成長期の子供とか、現場でもう汗水垂らしながら動いてますみたいな人は、やっぱりエネルギー切れになっちゃったりするから、多少は意識して朝ごはん食べる方がいいとは思うんだけど、でもそれも内容が結構大事で、朝から消化に負担がかかるようなものを食べちゃうとか、時間がないからおにぎりだけバクって食べちゃうとかってすると、血糖値がバンって上がって学校行ってから眠くなるとか、動きが鈍くなるとかね、で集中力散漫になって怪我につながるとかっていうこともあるので、朝食べるにしても何を食べるかっていうところは意識する必要はあるかなとは思うんですけど、そういう一生当たり前に続けられることを見つけると、ダイエットってあ、そんなに難しくないんだなって感じられるようになるし、そのいつかどうせ痩せるだろうと思ってた、そのいつかが気がついた時に、あ、痩せてるじゃんってなると思うので、ぜひね、自分の生活を見直しつつ取り入れていただきたいなと思いました。10分ぐらいのラジオにしようと思ったところ熱がこもり、30分弱のラジオになりましたが、ぜひ参考になるところがあれば、取り入れてみてください。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。